いよいよ12月ですね。早速いよいよって言っちゃったんですが、いや、こんな話をしようとしてまして、この時期になるとやたらといよいよって言葉が増えませんか？いよいよ年末、いよいよ冬本番、いよいよ今年もラストスパート、まあなんかそんな言葉が聞こえてきそうですが、まあ毎年のことながら、まあいよいよいよいよってね、そういう風になるのも無理もないのかなと思います。2025年この1年が終わりに向かおうとしている時期ですからね。で、気になるのが今年の冬の寒さなんですけど、僕は、この週末屋外でやってたコーヒーのイベントに行ってきまして、日向でポカポカ、なんかね、ちょっとなんなら暑いくらい、それでなんかもしかしたらこの冬はあったかいのかななんて思ったりもしたんですが、まあ、それもまだ11月の話、今日から12月ですから、12月っていうとなんかほんと冬って感じがしますもんね。で、気になって調べてみたところ、最新の予想ではこの冬は平年並みの寒さになる見込みだそうです。平年並み、なんか捉えづらいですか？平年並みの寒さって聞くと、まあちょっと安心しますけどね。ただ実際は平年並みだから、油断していいっていうことではなくて、寒暖差を感じやすい冬になりそうなんて記事も見かけました。まあそこはね、抜かりなく冬支度をしたいところですが、僕は、そうですね、まあ首周りを冷やさないようにしたいなと思ってます。首元がね、あったかいと安心しませんか？なんか僕は普段から意識的に守るようにしてます。まああとはね、あったかいもの飲んで内側からもあったかい、あったかくしたいですよね。それからやっぱ乾燥対策、肌のケアもそうですし、僕家にいるときはいつも加湿機能付きの空気清浄機をつけています。まあ特別なことじゃないんですけど、そういう小さな抗いで冬を越していきたいななんて思ってます。平年並みの冬だからこそ、まあ、ちゃんと体をいたわって無理せずあったかく過ごしていきたいですね。本日は12月1日の月曜日、今週も花丸トークスタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト、気になるニュースをピックアップし素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで今週も始まりました。まずはですね、前回分、11月24日配信分についての感想コーナーからやっていきたいと思います。こちらは X ハッシュタグ花トーで投稿していただいたものからご紹介しております。今週ご紹介するのはけいちゃんさんからの感想です。読みましょう。ビーチクリーンにしても塗装にしても自分だけでなくみんなが気持ちよく過ごすための活動ですし、ましてボランティアでされているということで本当に頭が下がります。見習いたいですね、という感想です。うん、本当ですね。誰かのためっていう言葉をちゃんと行動にできる人たちってかっこいいですよね。なんかよく思うんですけど、ゴミ拾いってすごく大事なことですけど、いつも大体ボランティアな気がします。なんか有償でゴミ拾い活動しますって聞かない気がしませんか？まあゴミの収集はもちろん仕事としてありますけど、僕もですね、この番組を通じて花丸な方、良いニュースを紹介することで自分が気づきたいし、おこがましいですが、まあ、ささやかでも誰かの何かになればなって思っています。 まあ、そしてやっぱり知ってさらにできることは行動としてやっていきたいですね。ということで感想をありがとうございます。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。沖縄タイムズプラスより、香川大学生によるサイバー防犯ボランティアセトクが日本セキュリティ大賞2025セキュリティ人材育成部門で優秀賞を受賞。ニュースの概要を読みます。香川大学の学生有志によるサイバー防犯ボランティアセトクが日本セキュリティ大賞2025のセキュリティ人材育成部門で優秀賞を受賞しました。同団体が行う地域の小学校17校での啓発活動など地域に根ざした教育普及活動が高く評価されたもので、学生主体の取り組みとしては極めて珍しい受賞です。パネルディスカッションに登壇した代表の佐藤理音さんは活動の意義や課題成果を発表し、今回の受賞を喜ぶとともに支援者や隊員への感謝を述べました。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は沖縄タイムズプラス11月25日の記事をご覧ください。ということで、いや素晴らしい活動だなと思いました。こちらもボランティアのお話ですよね。学生の皆さんが自ら進んで集まってきて、サイバーセキュリティ、IT の分野で、地域の安全を守るために具体的な行動、活動を続けてきた。そしてその活動がこの度、栄誉ある賞の受賞によって評価されたということで、本当にすごいことだと思います。サイバー防犯ボランティアセトクさんですけれども、主なメンバーは香川大学の学生の皆さんということで、まあ、普段から大学で学んでいらっしゃるわけですよね。で、学んでいる学ぶだけでなく、地元の小学校で子どもたちに啓発を行うなど行動ですよね、アクションをしているということで、学生さんたちもね、お若いのに、さらに若い世代に向けて、まあ、小学生、小学校ですもんね、まあ、さらに若い世代に向けて意識づくりを行っているということです。立派。リテラシーって言葉がありますよね。元は読み書き能力っていう意味ですけど、まあ、それが広がって、まあ、今では特定の分野における知識や情報を理解して生かす能力っていう風に、解釈されるもの言葉です。サイバー空間のリスクっていうのは専門家だけの課題ではなく、日常の、まあ、僕みたいな一般の利用者のリテラシー向上が全体のセキュリティレベルを高めるっていう、まあ、そんな話につながっていくということです。これはね、僕ら知っておくのとても大事だと思います。まあ、ついね、自分専門じゃないんで、なんてね、思っちゃいますけど、まあ、苦手なんでとかね。まあ、そういうふうに構えてしまうと、ますます苦手意識を持ってしまうので、へえ、そうなんだって、まあ、一個でも知ってることを増やしていく。まあ、それが大事なことなのかな。サイバーセキュリティ。言葉だけ聞くと、なんだか遠い世界の話のように聞こえてしまうかもしれませんが、スマホとか、まあ、インターネットを日常的に使ってますからね、意外と身近な話ということです。それでは参りましょう。地域に根ざし未来のセキュリティを育てる活動を続ける香川大学サイバー防犯ボランティアセトクの皆さんに花丸。次のニュースです。毎日新聞より、本は集まるのに子供へ届けられない、ブックサンタに運営危機。 ニュースの概要を読みます。東京都の認定 NPO 法人チャリティーサンタが手掛けるブックサンタプロジェクトは、生活が困難な子どもたちに新品の本を送る活動です。寄付者によって全国の書店で購入された本は寄付として子どもたちに届けられます。2017年の開始以来、寄付冊数は毎年増加し、累計で40万冊に達しました。子どもや家庭からは感謝の声が届いており、活動の社会的意義は大きいものの、運営費や人件費、諸費用が拡大し、活動資金の確保が課題となっています。今年はクラウドファンディングやオリジナルしおりの販売などで資金集めに奮闘中。また子どもたちが興味のある本が届くようオンライン書店での選書支援、これは適切な本を選ぶ、選書するっていうことですね、など工夫を重ねています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は毎日新聞11月29日の記事をご覧ください。ということで、これこの活動知ってましたか？すごい温かい取り組みですよね。クリスマスにサンタさんが本を届ける、素敵だな。12月25日の朝起きて、朝起きて枕元を確認するの、いや本当に楽しみでした。今年もたくさんの子供たちに、まあ、子供たちの笑顔が各地で見れたらいいですよね。一方で活動の裏側には様々なコストがかかっているということです。8年間のこれまでの活動で累計40万冊っていう規模ですからね。まあその年にもよるでしょうけど、年間5万冊とか、まあ正しい数かはちょっとすいません、単純計算なんでちょっとわからないんですが、まあ物理的にも資金的にも相当な努力があって子どもたちに本が届けられてるっていうことなんじゃないかなと思います。まあそういったいろいろな苦労があり、例えば集まる本とね、子どものニーズが必ずしも一致しないっていう課題があったりするみたいです。子どもが欲しい、読みたい、まあ、そんなねニーズに合った本を選ぶための工夫をしてると。いやなるほど、まあ、子どもはね正直と言いますか、やっぱね、まあ、好きな本あげたいですもんね。そしてやっぱり資金面、こちらはクラウドファンディングやオリジナルしおりの販売で資金集めをしてると書いてありましたね。いやまさに奔走ですよね、この感じ。忙しくトナカイのソリに乗ってね、プレゼントを配り回るサンタさんみたいだなって思いました。このブックサンタ、子供たちに笑顔を届けるプロジェクトということで、まあ、そういう取り組みがねもっとどんどん広がっていったらいいなと思います。まあ、そしてね、いろんな面、まあ、苦労しているところとか、まあ、もしかしたら自分にもできることとか知れてよかったです。今年もクリスマスにたくさんの笑顔があるといいですよね。それでは参りましょう。子どもたちの笑顔のために本を届けるブックサンタに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしています。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。